はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はお便りが3通来てるんで、お便りメインでやっていこうかなと。まあ、本題もちょっとあるんですけど、まあ、本題っていうほどのものじゃないんですけれど、まあ、まずお便りから。1つ目のお便り、ラジオネームじゅんじゅんさんから、カリノツーさんこんにちは、はいどうもこんにちは、と OP の話楽しく聞きましたと。どうもありがとうございます。最近の言語だと意図的に OP っぽい仕様を入れないようにしているものも多いですが、確かに GUI の文脈では本来の方法論として有効に使えるのかなと思いながら興味深く聞いていましたと。デザインバイコントラクツのような考え方は個人的に好きですと。はい。で、ところで Swift の生みの親のクリス・ラトナーが最近 Mojo という新しい言語を発表していましたと。なんかそうらしいですね。で、まあ、ちょっと読みましょう。Python のスーパーセットとして既存のエコシステムを利用しつつ、AI 向けにパフォーマンスに極振りした感じの言語で、Objective-C から Swift へ移行した経験も含めて、バランスの取り方がうまいなという印象を受けましたと。OSS 化の予定もあるそうなんで、楽しみにしてますと。そうなんですよね。まあ、いいや、ちょっと最後まで読みましょう。で、OpenAI、カッコプラスマイクロソフト、クエスチョンマーク、カッコ閉じの GPT-4 や Google の Bard などのように大きなプラットフォーマーが AI で殴り合う展開になりそうですが、足元ではやはり Python のエコシステムが強いのかなと思っていますと。ぼんやりした質問になっていますが、しまいますが、AI や機械学習の文脈で今後プログラミングのパラダイムがどうなっていくのか、仮の通さんが何か思うことがあれば教えていただきたいですと。はい。まあ、ちょっと、まず、Mojoの話から。私よく知らないんですけどね。チラッと見ただけでページを。なんか Python のコードがそのまま動くような感じで、まあ、作ると。で、型つけて早く動きますみたいな言語なのかなという気がしたんですけど、なんか正直、なんでそんなものを作ってるのかなっていうのをよくわかっていないというレベルで、なんでそんなものを作ってるんですかね。なんか機械学習で、なんか Python のパフォーマンスが遅くて困ったりしてるんですかね。なんか自分の印象としては、なんかこう、Web とかもそのまま Python で書こうとしたときに、なんかパフォーマンスが遅くなるとか、なんか API、として公開するところもそのまま Python として書こうとするとなんか遅くなるっていうのは、まあ、たまにありますよね。で、まあなんかそこで Python 早いといいなって思ったんですかねって感じですけどね。いやなんか自分があんまりをこういう言語欲しかったよって思わないところなんで、いまいちこう、モチベーションに共感できてないというか、何をしたいのかをよく理解できてないという感じですね、自分としては。なんか、こう、GoLang とかのところに、なんかもっと普通の言語があったらいいなとはよく思うんですが、なんかランタイムが小さくて早くてみたいな、なんかあんな感じの、普通の言語があったらいいのになと思って、なんかそういう需要は理解できるんですが、で、この Mojo っていうのは、なんかそこの立ち位置に、まあ割と近いというか、ちょうどそういうふうにも使える言語には見えるんですが、なんかそれだったら別に Python 互換じゃなくてもいいよなという気もして、なんか何をしたいというか、どうなんですかね。なんかこう、いや、Python の互換にするというか、Python の資産というか、強いっていうのは理解できるんですが、Python でそんな困ってるんですかね、人々はっていうのがよく分かってないところですね。で、しかも自分、Python にもタイプアノテーションとかつけたことないんですよね、自分は。あると便利だってみんな言うけれど、で、まあ、つけたら便利なんだろうなとも思うけれど、まあ、つけたことないんですよ。で、JS も結構自分はその、素の JS で書いてて、ノードとか。タイプスクリプトとか使わないんですよね。型とか つけて、インテリセンスで超便利みたいなのは、自分は、まあ、それこそ、もう2005年のビジュアルスタジオの頃から、ずっとすごいそっち系の信者だった長い期間を過ごしているんで、 すごい好きな方だとは思うんですが、なんか別に型なければないでいいこともあるよなと思ってて、やっぱ簡潔さとかは結構いいよなと思ってて、なんか別に型のない言語に型つけたいとかあんまし思わないんですよね。いや、それなら最初からある言語使いやええんじゃないのとか思ってしまうんで、なんかそのあんまりモチベーション、だこれ多分その Python にタイプアノテーションとかつけてる人はなんかすごい、おお、こういう言語いいかもしれんって思えるのかもしれないですけど、自分そもそもタイプアノテーションすらつけてないし、Python の速度でそんなに不満持ってないんで、ちょっとなんでそんなもん作ってんのかなっていう印象がしてしまいますね、自分としては。まあこれは次の質問の答えにも関わることなんですけど、 AI や機械学習の文脈で今後プログラミングのパラダイムがどうなっていくのかみたいな話がその後に書いてあるんですけど、いやこれね、自分わかんないですね。まあやっぱ最近機械学習の仕事してないんで、やっぱこう自分がやって、なんかこう自分の問題意識がないとこういうのってわかんないですよね。だから、なんかわかんないなって感じですね。これはなんかこの後のお便りでもちょっと通じるところがあるんで、やっぱこう自分が機械学習やってるとね、もっとこうなってたらいいのにとか思うことはいろいろと溜まってきて、まあそうするとなんか今後の方針とかについても自分なりの見解っていうのを持つようになるわけですが、まあ最近やってないんで機械学習。なんか、そうですね、最後に機械学習とかやってたのは手書き認識を遊びで書いてた時、仕事じゃないですけど。で、これね、トランスフォーマー手書きで書いたんですよね。で、ギャラクシーノート3とかで動かしてたんですよ。いや、今思えば結構なんというか、時流に乗ったことやってるなと思うんですけどね。いや、トランスフォーマーをね、手書きするのはね、あれなんですよね、テンソーフローのモバイル、なんて名前だっけ、TS ライトだっけ、忘れたけど、あれで動かすのに、そのままで動かなくて、ちょっとノーマライゼーションとか、ちょっと変えなきゃいけないんですよね。レイヤーのノーマライゼーションとかを。で、なんかそういうのは結構なんかこう、割と、なんというか、今の、その言語モデル、ラージ言語モデル、ラージ言語モデルって何て言うんですかね、LLM とかの流行ってる時代には、まあ、ちょっと、先取りしてたなと個人的には思うんですが。まあけど、それからもう結構経っててね、その LLM が流行り始めてから機械学習一切やってないんで、特になんか、見解がないですね、この辺は。むしろ詳しい人に教えてほしいですね。どうなんですかね。って感じです。まだ、あ、魔女とかもね、そんな感じですよね。魔女ダメなんじゃないかって言いたいんじゃなくて、自分は全然その辺の問題意識を理解してないなっていう話ですね。まあけど、こういうのはそういうもんですよね。なんというか、自分が今コミットしている分野、つかコミットってのはそういうもんですよね。こうベットってのはそういうもんで、こう今これをやるって決めたら他の分野はまあしばらくついていけないですよね。私は今 iPad 上でやっぱり GPU ガリガリ使うっていうところに結構コミットしてるんで、まあ他の分野のことはよくわかんないですね。ということで、まあラジオネームじゅんじゅんさん、どうもありがとうございます。あんまりいい答えは返せないですけれど、まあ私はわからんっていうのが答えですね。で、次のお便りです。ラジオネーム K さん。仮の通さん、こんにちは。はい、どうもこんにちは。と何度かお便りをいただいて、お便りを送らせていただいている、今年から新卒2年目のウェブエンジニアです。どうもありがとうございます。と。突然ですが、普通に D の免許を取ることにしました。と。ほうと。今、教習所に通いながらバイクを物色中です。と。いやー、バイクね、探すのね、超楽しいっすよね。まあいいや。で、そこでプログラム雑談のお休み会などでバイクについて取り上げていただけないでしょうか。プログラマー目線でのバイクのよもやま話、ぜひ伺ってみたいですと。いやーね、バイク結構いいっすよね。なんか、バイクってプログラマー目線だと、めちゃ安いんですよね。なんていうか、バイクって、まあ物にもよるんだけれど、やっぱ高校生の贅沢品なんですよね。 感じとしては。いやー、だってバリバリ伝説だってね、駒軍はね、七班をね、なんかこう、学校になんかこう内緒でこう隠したりしながらこう乗ってたわけじゃないですか。いや、高校生ですよね、あれね。いや、なんかね、高校生視点ではめちゃくちゃ金がかかるんだけれど、プログラマーっていう結構給料高い職業の視点からすると、いや、あんま金かかんない。やっぱ車に比べるとだいぶ金かかんないんでね。バイク、なんか安い割にはなんかめっちゃいろいろできて、すげえなって思うんですよね。いや、昔バイク6万ぐらいで買って、まあちょっと手入れて、まあ、8万ぐらいで、まあ動かし、乗り始めた感じだったんですけど、自分のバイク。8万ってね、スマホとかでね、8万ぐらいのものを買ってきてね、いやー、なんかね、バイク8万円と同じだけの価値が埋めてるのかっていうのはね、すごい疑問ですね、自分としては。いや、これはやっぱね、プログラマーとして、こう、テック業界にいる者としてね、これは強い危機意識を持って、なんかこう、挑まなきゃいけないというか、こう、なんというか、強い危機意識を持たなくてはいけないことだよなと思いますね。その8万円ぐらいで、いや、バイクね、すげえ、日本中どこでも行けたりしますからね、それね、高速も乗れますからね、まあ8万だと ETC つかないんで、プラス、1万ちょいぐらいかけなきゃいけないですけど、まあけどそんなもんでね、いや今なんてね、最新のスマホなんて買ったらね、そんなぐらいいっちゃいますからね。いやーね、やっぱ他の分野で同じぐらいの額だと何ができるのかっていうのは結構意識した方がいい気がするんですよね、業界の人間としては。まあいいです、バイクの話は。まあ、特にプログラマー目線でってそんなないけど、お休み会とかでね、そのうちしたいかもしれないですね。最近あんまり自分はツーリング行ってなくて、近場の移動にはよく使ってるけれど、近場の移動だとね、ぶっちゃけ2班じゃなくて、80cc ぐらいの方が便利だなとは思ってるんですけれど。はい、まあいいです。ということで、どうもラジオネーム K さん、ありがとうございますと。いや、バイクいいですよね、と。はい、次のお便りですと。で、ラジオネーム音符さんから、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。どうも、こんにちは、ありがとうございます。で、第241の中で、241回の中で、最近の C++ はムーブをもりもり使うぞというお話がありましたが、自分はムーブによって得られた恩恵はあまり理解できていませんと。マジっすかと。で、カッコして、それこそユニークポインターでポンポンと渡してしまえばいいかなと思っています。カッコ閉じと。いやー、なんかね、けしからんですね。こういうやつが C プラを使ってはいけないですね。いや、まあいいです。ちょっと続きを読みましょう。で、そこで質問ですと。新しい仕組みやパラダイムを学習して実際に利用する際に、それらを前提としてこう書けば見通しを書けるなとか、パフォーマンスが良くなるなといった業務ないしデザインの知識、感覚はどのように得ていますかと。まあ、ホリー等の、強調して良い、で、ソースコードを読むことで売るのでしょうかと書いてあって。これはなんかさっきの機械学習の話にも通じるところはあるんですけれど、まず、良いソースコードを読むっていうのは、重要ですね。まあ、実際、自分は結構、フォリー読んで、なるほど、こうやって書くのかっていう認識は、まあ結構、なんか得たし、ただ、C プラって、なんつうか、長い歴史がありますよね。だって自分はそれこそ、ね、ATL とかね、WTL の頃にね、おこんな風にテンプレート使うのかっつってこう感銘を受けて、もう MFC のダサさと WTL のかっこよさをこう比較してですね、おー C プラ超クールじゃんとか思ってたりとか、その後ブーストとか出てきてね、いや、ブーストとかもね、すげえ、おーって感じで、なんか、そうやってこう、各時代時代で C プラプラのなんか新しい何かが出てきては、こう、おおっていうのを積み重ねて、で、まあなんかその後に出てくるわけですよね。その、R value difference とか、なんかこう、で、フォリーのコードを読んだりとか。で、だから、新しいのだけを読んでも、なんか、この質問の答えというか、新しい仕組みとか、パラダイス、これは要するにムーブとか出てきたけれど、それ使ってどうやったらかっこよく書ける、かっこよくっていうか、どういう感じに 使っていくのかっていう話だと思うんですけれど、これはどうなんですかね。自分が欲しいっていうか、こういうことをやりたいっていうようなことに対して、こういう機能を使ってって、学んでいく感じですよね。だから誰かが使ってるのを見るというよりは、自分が使って自分のやりたいことをやっていくことで学んでる感じがするんですが、これってけど、なんていうか結構レベルが高いことのような気がするんですよね。要するに、この言語機能がある程度自分の中で必要だと思ってないといけなくて、その言語機能に出会う前に、もちろん自分はアルバリューリファレンスみたいなものがあったら便利だなと思ってたっていうわけでは全くなくて、ただコピーコンストラクタとかでね、うまく書けないケースっていうのがいろいろあって、リターンバリオプティマイゼーションとかも期待するわけですけど、 C++ は。いやでもね、リターンバリオプティマイゼーションもね、意外とかからないんですよね、思ってるほどね。いやみんな、RVO で消えるから大丈夫ですって言うんだけどね、アセンブリ見ると消えてないんですよね。いや、で、消えない理由もいろいろあってですね、消えてないのにはもっともな理由があるんですが、いや、意外とね、消えないんで、いやね、一般的な答えにはならないと思うんですけれど、そのムーブに関して言うと、やっぱ C++ はすごい、構造体、やっぱバリューについての強い意識ってのがある方がいい言語だと思うんですよね。だそのスタックに実体を置くっていうのがやっぱ C++ の売りで、Java に、最近は入ったけれど、昔はなくて C++ にあるすごい重要な特徴で、そのバリューを使っていくっていう、そのディファレンスではなくてバリューを使うっていう強い意識を持っていると、そのコピーではなくて、ムーブで済むところをムーブでしたくなるんですよね。で、やっぱユニークポインターを使っちゃうと、その時点でもディファレンスになっちゃうんで、ポインターになっちゃうんで、そのバリューをうまく使えなくなるんですよね。だから、アルバリューリファレンスどうこうじゃなくて、C++ っていうのはバリューをすごい、有効活用する言語なんですよ。で、それはやっぱ、本を読んだら書いてあるとかじゃなくて、どうやって学ぶんですかね。いや、どうやって学ぶのかは知らないけれど、それはすごい重要で、いや、昔ね、あれですよ、一星さんとかがね、いや、Java ね、ダメだよっていう話をしてて、どういうコンテキストだったか忘れたけれど、いや、別に Java でええんちゃうのみたいな話をしてたら、いや、Java はね、いや、スタックに構造体が置けないからダメだよとか言っていて、もう何を言ってんだこいつはと、これだから C++ 信者とかね、当時すごい思ったんですが、当時は別に自分は全然 C++ 使ってなかったんで、で、多分、自分は C シャープ使ってたのかな。で、C シャープはいいって。C シャープはストラクトがあって、バリューがスタックに置けるからとか言い始めてね、もうこいつは C++ プログラム、ほんとこういうやつばっかりろくでもないなと当時思ってたんですけど、いや、今はね、自分は同じように思いますね。いや、実体が置けるからね、いいっすよね、C++ みたいな。で、ちょっと、質問の答えには全然なってないんですけれど、なんでユニークポインターとか、を使えばいいんじゃないかっていうのがろくでもないって思うかっていうと、すごいそれは C プラ的じゃないんですよね。で、どこがかっていうと、さっき言ったバリューを使うっていうのがまず一つ目、 C プラプラっていうののすごい重要な特徴で、いや、バリューが使えるっていうのがいいんですよっていうのはその1なんですけど、その2が仮想関数じゃないその継承があるんですよ、 C プラプラは。いや、これがね、いいんですよ。仮想関数じゃないメソッドっていうのは、関数呼び出しに落ちるんですよね、内部的には。いや、これはね、素晴らしいんですよね。いや、だって関数呼び出しですよ。それこそコールとリターンに落ちるわけですよ。いや、それがね、V テーブルが入った瞬間にね、 なんかオフセットとかをこう引かなきゃいけなくなるんでね、ちょっとダメなんです、ダメっていうか、まあまあ、根本的にパフォーマンスめちゃくちゃ落ちるっていうのもあるし、パフォーマンスだけじゃなくて、なんて言うんですかね、C++ は、可塑化数使わない場合っていうのは、オブジェクト指向言語としてのクラスっていう考え方はなんかあんまり正しくなくて、なんか、あれなんですよね、単なるジャンプに落ちる範囲で、いろいろと、なんというか、表現力を、モデリング能力としてね、ジャンプに落ちる範囲で、いろいろな表現ができるっていうのが、C プラの素晴らしさの一つで、いやーね、だからインボクバーチャルじゃないんですよ、C プラはね。いやー、で、そういう、なんて言うんですか、そのバーチャル VTable 作らないクラスのインスタンスで、そいつを R バリューディファレンスでこう持ち回るんですよ。いやー、それはね、C プラですよね。でもユニークポイント入った瞬間、お前もうポイントたどるって、お前それは C プラなのかとね。まあ C プラプラそういうこともできるのが C プラなんですけれど、それはすごい Java 的なんですよね。ポインタっていうものを使うっていうのは。いや、実体のコピーとか実体をそのまま使うっていうのがやっぱすごい C プラ的で、で、そういう意識を持って日々プログラムを書いていると、いや、なんかね、そのムーブがないとね、嫌なことが結構あるんですよね。だからさっき言ったような、RVO を期待するんだけど、RVO されないんだよな、このケースみたいなね。いや、なんかね、詳しくなってくるとね、コード見るだけでわかるんですよね。いやー、RVO されないんだけど、いやー、これはけど、ここでコピーしちゃってるのは人としてどうなんだみたいな。ポイント渡せはもちろんコピーではなくなるんだけれど、ポイントなんか嫌だよ、みたいなね。いやー、そうなんですよ。だから C プラっていうのは、仮想関数使おうとすると、前も言ったようにポインタとかリファレンスが必要になってきて、で、一方で仮想関数使わなければ、普通にそういうのなしで書けるんですよね。で、実体ベースで書けて、そうすると、メソッド呼び出しもジャンプに落ちると、いやー素晴らしいと。なんかね、こういう話っていうのは、なんか聞いて笑える人はいいんですけれど、なんかこう何を言ってんのかっていうか、なんか真剣に聞かれてしまうと困るんですけどね。いや、なんかね、パフォーマンスを図らずに、なんかそういうのを語るの本当ログでもないっていうのが教科書的な答えで、まあそれはね、全面的に同意するんですが、そうじゃないんですよね。そうじゃないっていうのは、なんで実体ベースがいいかっていうと、そもそもに実体だとね、リークとかないんでね、まあ、ユニークポイント使えばないじゃないかっていうのは、まあそうなんだけれど。いや、なんかね、いや、仮想関数つけるとね、デストラクトバーチャルにしなきゃいけなくてね、デストラクト定義しなきゃいけなくてめんどくさいんですよ。まあ、イコールデフォルトって書くだけですけどね。いや、なんかね、とかね、まあ、いろいろあるんです。だからね、なるべく実体ベースでいきたいという思いがあって、で、実体ベースでいくと、なんかね、テンプレートとか使ってね、頑張ると結構いけるんですよね。まあ、そもそもに、キューリアスリーリカリングテンプレートパターン、CRTP とかあるじゃないですか。ああいうのって、なんかそもそもに、ポインターとか嫌だって思わなければ、いらないんですよね、そんなのね。普通に継承しろよって話になってしまって、いやね、そういうのが嫌だからあんなへんてこな継承の仕方をするわけで、我々は。それはね、心の中にね、やっぱね、V テーブルとかね、ユニークポインターとかすげえ嫌だって思ってるからね、ああやって頑張るわけですよ、我々は。というわけで、これね、質問の答えにあんまりなってないんだけれど、C++ っていうものがどういうものかっていうのの、なんていうんですか、自分の中のメンタルモデルみたいなものがあって、で、そこで新しく入ってきた言語機能を組み込んで使ってみると、なんか、おお、これだよっていうのがね、まあ、手に馴染むっていうかね、C++ そういう言語なんですよね、だから。 ああ、なんか最初ほんとろくでもねえ機能だな、これとか思って使ってると、いや意外とね、分かってるな、みたいな、こう、そういう感じの言語なんで、だから、こう、言語機能を見てね、使うかどうかを判断するっていうのは、なんかちょっとその時点で、ちょっと良くないんですよね。じゃあどうやってそのシープラ的なメンタルモデルのようなものを構築するかって言われると、まあよくわかんないですよね。やっぱ、その自分は長い歴史の中で 組み上げてきたものなんで、今一からやる人がどうやってやったらいいのかっていうのはわかんないですね。ただ、そのさっきの機械学習の問題で、自分が分かんないって言ったのとこれは同じ話で、やっぱ自分は目の前に、まあ、今まさに解いてる問題がいろいろあってね、でそこで、まあ、ムーブとかをね、使ってね、いろいろやって、こういうの、なんとかムーブリファレンスにできないかなとか思って書いたりとか、あれなんでこれ突然ポイント壊れるんだと思ったら、ムーブされているんで、このポイントはもう無効になってるとか、まあ、このポイントっていうか、そのポインターを持ってる誰かがムーブされている結果、そのポインターが無効になるみたいなのがあってですね、そういうのとかね、いろいろとこう苦労しつつ、で、なんかそういう表面的な問題がどうして出てくるのかっていうのは、やっぱこう、中途半端にユニークポインターとかポインターとか使ってるからで、もう全部実態でちゃんと書いてあればそういうこと起こらないのに、なんか変にポインターをここでね、保存するからろくでもないことが起こるんで、いやもう全部ムーブで表現できるようにするべきだと思って、そうしたらね、なんで良くないかって、やっぱこのメソッドのね、その呼び出しの元がね、アルバリューリファレンスじゃないメソッドで呼んでたのが良くないんでね、やっぱね、アルバリューリファレンスじゃないと呼べないメソッドを作るべきでとかね、いろいろ書いていくとね、いや C++ はね、そういうの全部できるようになってるんでね、そうそう、こう、そう、そういう、こういうふうになってないと困るじゃんっていうね、そういうのが全部入っていて、よしよしってなって、まあそれを積み重ねていくとね、なんというか、だからこうバグとかをね、そういうので、こう、起因するバグとかにいろいろ苦しんで、そういうのをこう撲滅していくと、なんか良いスタイルみたいなのが自分の中で出来上がるって感じですよね。で、それはやっぱ世の中の行動を見て学ぶっていう要素は多くはないですよ。ポリーは素晴らしい。ライブラリですごい学ぶべきことが多いと思うし、参考にしてもいいんだけれど、一方で、世の中の C プラのコードね、分かってない。いや、これはね、全 C プラプラプログラマーがね、みんな思ってると思うんですよね、俺以外のやつはみんな分かってないな、みたいな。まあ、C プラそういう言語なんで。いや、なんかね、そんなわけで最近は C プラで、いや、今日はなんだったかな。今日もなんか、C プラっぽいことで、なんかよく書き方がわかんねえなと思ってね、解決してよしよしやるじゃん俺とか思ったんだけど、何をしたのか忘れてしまいました。まあいいです。はい。ということで、なんかね、あんまりないんですよね、C プラのこの、C プラ的な機能を使ってどう書くべきかっていう情報は、なんか C プラに限らないと思いますけどね、最近なんかプログラムのなんか新しいパラダイムとかが出てきてる時に、出てきた時に、なんかそれをどうやって学ぶかってよくわかんないですよね。ジェットパックコンポーズとかもなんか、つか、ね、ああいう MVVM 系のやつとかって、いや出てきて触ると、おお、そうそう、これいいじゃんってなるんだけど、それはなんでかっていうと、やっぱ、我々はね、ZAML でそれこそ MVVM とかやってたんで、いや、超かったるいな、これって思ってて、いや、なんでこれこんなかったるいんだって、もうデータバインダーイバールとか書いたりしてたわけですよね。ディペンデンシープロパシティとか、なんかああいうの全部作って、超かったるいって思ってて、いや、それでね、こう、ああいうものを見たときにね、いや、中がどう動いてるのか、まあ、大体わかるわけで、そういうことやってれば、だから、なんか見て、おおってなるんだけれど、なんか最初に、Swift UI とか、その、ジェットパックコンポーズとか、勉強するぜ、つってドキュメントとか読んで、ふんふん、こういうもんなのでって言っても、なんか、あんまり、その心がよくわからないと思うんですよね。なんか、そこまでの積み重ねの結果、なんか、みんな勝手に理解して、進んでいくんで、 で、それは多分ね、良くないことだと思うんですよね。いや、なんかこの業界、最近、そう言って人々がいろいろと理解してることを、なんかね、あんまり、こう、文書化してないですよね、みんな。で、それ良くないなと思ってて、やった方がいいと思うんですよね。だから C++ ってのはこういうもんだとかね、もっとみんな真面目に書いたらいいと思うんだけど、いやーねー、まあ自分はね、そういう思いで Android の本2冊書いて、まああれはなんかね、だから我々みたいな人たちが Android だとかを見てこう触ったりした時にどういうふうに、その技術を見ているかっていうのを、まあそれなりにちゃんと伝えた本だと思うんですよね。C プラもああいう感じでね、書かなきゃいけないわけですが、誰かが。いやーね、私はいいですわ。私はそんな C プラ信者じゃないんで。最近 C プラばっか使ってるんで C プラ信者っぽいですけどね、言ってることはね。でも私はね、14ですから。17以降とかね、使わないんでね。いやーね、デストラクチャリング超欲しいけどね。もうスタンダードタイとか使っててね、もう泣きそうで。いやーって思ってるけれどね。いやーね。というわけで、スタンダードタイヤ、スーパースタンダードタイヤはいいや、とにかく、なんか、やっぱ最近、技術系のことは、あれですよね、職人っぽくなってる気がしますよね、技術系のことを学ぶ方法っていうのは、OJT じゃないけれど、なんか現場で、なんか仕事しながら、なんか周りとかから聞いたりだとか実際に仕事して触ったりだとか、なんかそういうのを通じてなんかすごく明文化されてない感じに学んでいて、みんないろんなことを、でそれを明文化しないですよね。いやだからね、 C++ のそういうのの学び方とかね、あんまりないですよね。例えば「エッセンシャルコム」って本があるんですよね。で、あれはすごいいい本だと思っていて、その C++ の V テーブルとかを使うの話がすごい詳しくて、いやーなんかすごい全 C++ プログラマーはエッセンシャルコムとか読んどいた方がいいと思うんだけれど、いや一方で今更ね、コムなんてね、使わんがなって話で、そんなの読みたくないんですよね。で、必要だとも思わないんで、だからなんかそういうのを現代語訳した方がいいですよね。だそういう各時代の各そういう知識を、そもそもにね、今言ってるね、リターンバリューオプティマイゼーションとかもそういうのもなんか歴史があるわけですよね。そういうのを現代語訳して一通り説明して、なんかこう、現代のストーリーとしてなんか語った方がいいと思うんですが、誰かが。いやーね、私はもう Android でやったんで、まあ誰か、やったらいいんじゃないですかね、C++ ね。いやーね。まあ、このポッドキャスト聞いてないと思うけどね、一星さんとかが書いたらいいんじゃないかなと思いますけどね、個人的には。ああ、最近暇そうだし。まあいいや。ということで、はい。ラジオネーム音符さん、全然質問の答えにはなってないですけど、まあ、どうもありがとうございましたと。で、まあ、この3通が来てて、まあ、今回はこれメインでいいかなと思ったんですけど、で、本題というか、それ以外のちょっと話をしたいこととしては、まあ、これお便り募集になるんですかね。椅子について最近ちょっと考えていて、この仕事をする時のプログラマーの椅子、どういうのがいいのかっていうね。いや、今引っ越してテーブル買ったんですが、仕事用の椅子が気に食わなくて買ってないんですよね。で、結果として今、キッチンのテーブル、の椅子を1個持ってきて使ってて、いや、これ超快適で、これでいいんじゃないかな、ちょっと思ってるんですよね。で、椅子、プログラマーの椅子はどうあるべきかについて、皆さんお便りくださいっていうのがお便り募集です。今週のテーマ。プログラマーの椅子についての考えを聞かせてくださいと。まあ、どういう話かっていうと、なんか高い椅子ってみんな背もたれがあって、肘掛けがあるんですよね。でも、これ良くないって思ってんですよね。まず背もたれがゴージャスっていうのはいいのかっていうね、なんかね、姿勢が悪くなると思うんですよね、私。 骨盤が前傾して前傾が後傾して良くないと思ってるんですよ。だからね、背もたれあんま使わないで、むしろなんか骨盤立てて座ってる方がいいと思ってるんですよね。そっちの方がその開脚前屈の練習にもなるんで、私開脚前屈をもうね、もう5年ぐらいきっとペタッとつくようになりたいと思っていつもいつも頑張ってるんですが、まあ、毎年年末の目標で、年始の目標で今年こそ開脚前屈でおでこつくようにすると言って年末にできませんでしたって言ってるのを、まあ、知ってる人はいると思うんですけど、開脚前屈にね人生をかけてると言っても過言ではないというのは嘘ですけど、開脚前屈ねいつもね頑張ってるんで、いやそういう視点でいくとやっぱ骨盤を立てるって重要で、なんかね高い椅子はみんな骨盤がなんか寝るようになっててダメだと思うんですよね。だからなんかねその背もたれがゴージャスな椅子ってのはダメだって一番思うんですよ。で肘掛けどうなんですかね。いや今ないんですよね、そのキッチンの椅子なんで。で肘掛けはそのいるのかって思ってちょっと自分の日々を振り返ってみたんですよね。そうすると意外と使ってる。でどういう時に使うかっていうと、やっぱね YouTube 見る時に使うんですよね、なんかねプログラムしてる時は肘掛け使わないんですが、なんかこうねだらだらとなんかねそう動画とか何かをこう見るっていう時に使っていて肘掛けは。ただ一方で肘掛けがあるとそのギターを取って弾くとかがやりにくくなるんであんま好きじゃないっていうのがまずあるのと、なんかねだらだらとそんな PC で動画とか見てるなっていう気持ちもちょっとあって、いやなんかね肘掛け使うケースはそもそもそれなんか仕事のついでにやんない方がいいんじゃないかなと思っていて、仕事の場の椅子と違うところでやった方がいいんじゃないかなとも思っていて、なんかね肘掛け使うんだけど意外とでね、まあ動画はね別に YouTube つか YouTube ってねそれこそ仕事のカンファレンスの動画とかを見るときも、動画は見るんで、なんかね、まあ、全部ダメだっていうわけでもないんだけど、でもないならないで別に我慢はできるし、ただまあ意外と使ってもいるんで、肘掛けね、いるのかなって。いや、今ね、うちのそばのブックオフというか、ハードオフというか、バットマンスタイルなんですけど、まあ名前はどうでもいいんですけれど、リサイクルショップに椅子があるんだけど、これは肘掛けがないんですよ。で、600円ぐらいなんだけど、いや、あれでいいんじゃないかなと思っていて、いや、ニトリでね、数万円の椅子をいろいろ座ってみたんだけど、どれもなんかね、骨盤が寝たりするし、いや肘掛けがゴージャスとかね、なんか肘掛けそんなゴージャスな方がいいのかプログラマーはと、なんかね昔ね会社でなんか高い椅子が支給されたことがあったんですよね。でその時にも同じことを考えたんですよ。なんかね骨盤がなんか倒れるような椅子が多く高い椅子はなんかね良くないんじゃないかなと思って、私はパイプ椅子を使っている当時その高い椅子支給されたんだけど姿勢が良くないって思ってパイプ椅子使ってたりしていて、いやそうするとやっぱね骨盤立つんでね、そっちの方がいいんじゃないかというので、私はなんかね高い椅子でもねプログラマーの仕事ってやっぱこう座って作業してる時間が長いんで椅子には金をかけてもいいとは思ってるんですよね。だから安い必要はないとは思ってるんだけど、なんかね高いのはなんか良くないのが多いんじゃないかという気がしていて、悩んでるんですよ。ということで今週の椅子の話でしたっていうことなんですけど、でお便りとしては皆さんのプログラマーの椅子についての見解についてご意見聞かせてください。肘掛けはいるのかと、背もたれ4日かかるのいいのかっていうね、あんまり4日かかんない方がいいんじゃないかと、まあ、ずっと4日かかんないと疲れるっていうのもあるけれど、やっぱあんまり、こう沈み込むような椅子は良くないと思うし、この背中もなんかあんまり後ろになんかこう倒れ込むようなとまでは言わないけれど沈み込むような背もたれ良くないなと思ってて、高い椅子みんなそっち系だと思うんですよねと思うんですが、はい。というわけでプログラム雑談ではお便りを募集してますということで、今回のテーマはプログラマーの椅子はどうあるべきか はい、皆さんの意見をお聞かせください。それではまた来週。